まあ、AV の話ですけど、アダルトビデオの話をちょっとさせていただくんですけど、あのね、中村美優ちゃんっていうね、元グラビアアイドルの子で、今から7、8年ぐらい前に活躍していた子かな。で、当時は結構あのヤンマガとかさ、ヤンジャンにも出たかな、結構いろんなそのメジャーな漫画雑誌のグラビアとかを飾っていて、すごい綺麗な子だったんだよ。ちょっとこうなんていうのかな、グラマラスなグラビアアイドルっていうよりはこう色白でちょっとこう病弱な雰囲気で、なんかこう健康的なこの肉体をドーンって出すっていうよりはちょっとこうミステリアスな雰囲気もある、なんか美少女って感じの子だったので、その子がまあなんだかんだその 4、5 年ぐらい活躍して辞めたんだよね、アイドルを。もう引退しますってなったのが今から5年ぐらい前だったのかな。その子がさ、今年 AV デビューってことでさ、ニュースになっててさ、あの中村美優が復活、なんと AV 女優にみたいな。で、 AV 一本限りなのかな、最初で最後の一本に出ました、あのいつもおなじみの無敵で無敵に出てまいりましたっつって、でニュースになってたので、まあそれは私もオスでございますからね、男の子ですから、どれどれと、あの中村美優さんがどんな感じ、どんな感じでね、あのじゃあどういうプロレスをしてるのかは、やっぱりさ、あのナイトプロレスをどんな技とかを決めてるのかを、あの勉強のためにね、アカデミックな目的として、研究のためにですよ、私はやっぱり世界中の人間たちの営みを記録して、この脳内に記録して、それをデータ化して母性に届けなきゃいけないという使命があるので、母なる惑星がね、私やっぱその人類監査委員として送られている身なので、で結構時間が余ってるからラジオやってんだけど、あれこれなんか報告が6年に一度でいいって言われてるから、じゃあその間暇だからラジオやってよっていうぐらいの、そういう人間ですから、これはやっぱりその元美少女アイドルのそのプロレスってのがどんなものなのかは見とかなきゃいけないと思って、でさ、まあおなじみの DMM に行ってきたんですよ。だからもう探すまでもなく、もう最初に中村美優デビュードーンって出てるわけ。うわ本当にあの子 AV 出たんだなと思って、で一応その特設ページみたいな開いて、でこう中村美優のパッケージは、でもそのおっぱいとか出てないわけですよ。なんか全然普通にあのいつもの綺麗な格好、なんかワンピースみたいな格好してニコって微笑んでるだけ。だからそこはまだエロがないわけで、まあまあ買う前にだよ、いきなり買うのもなんだから、サンプル動画っていうね、これはだからもう女の子はわからないだろうな女子ってこういうとこ本当わかんねえからめんどくせえやな女子ってサンプル動画の説明もしねえといけねえからめんどくせえよなってこれあの気分的にはあれだよね、修学旅行で女子が自分たちの部屋に来てちょっとエッチな話をしてるときに、あの一から説明してやんねえとなみたいな青春の香りを今一瞬したけど、そんな青春一切なかったけどっていう。でサンプル動画ってのがあるんだよ、その AV のエッチなビデオのそのもうここぞここがいいっていうエッチな抜きどころみたいなところを1分ぐらいにした、まあ、予告編だよ、だから予告編、 AV の予告編みたいのがだいたいどの AV にもあるから、その1分ぐらいのサンプル動画を見ようと思って、でクリックしようとしたんだよ。そしたらさ、その時ハッと思い出したのね、あれ中村美優ちゃんってなんかもう一個俺思い出があったなみたいな。そのまあ当時大ファンとかじゃないんだよ別に、あの可愛い子だなと思ってたけど、ファンとかじゃなかったんだけど、あれなんかこの子引っかかるな、そうだってその思い出したのが、昔6年経ったかな、もう6年か7年前に付き合ってた女の子が、当時付き合ってた彼女が大ファンだったの、中村美優さんの。そうで、その中村美優さんの写真集とか買ってたので、その写真集、まあ ね、今は結構さ、その白石麻衣さんの写真集が女性にもすごい受けてとかあるけど、当時まだあんまりそういう風潮がない中で、その俺の元カノは中村美優さんの写真集を結構買ってて、でその理由がその好きなのって聞いたの。え、中村美優ちゃんのその写真集なんて中村美優のこと好きなんて言ったら、うん、好き、私はすごく中村美優ちゃんが好きなんだけど、それはそのいわゆる男の人が見るやらしい性的な意味のね、そのおっぱいが大きくてとか、なんかそのエッチしたいみたいな意味じゃなく、女性から見てもこの中村美優さんってのはすごいもう 美なんだと、美の極みなんだと、この端正な顔立ちと透き通るような白い肌とこの整った体がもう私から見たらもう一種のなんというかこう芸術作品のような人だから私は写真集を買ってるのって。だからなんかあれだよ、そんなりょうくん見たく、そんなエッチな目で私見てないからねみたいなことを言ってたな、あの時元カノみたいな。ただまあそのことはね、その話をしたおそらく 3,4 ヶ月後に別れてんだよ。結構きつい別れをしてるわけですよ。そのことをはっと思い出して、ああそうだ、あの元カノがすげえ好きで、俺そうだ元カノんちで写真集とか見てたから結構覚えてんだな、すげえそのなんか芸術作品だっていうね、いやらしさとかじゃないんだって褒めてたあのみゆちゃんが AV あーなんだろう、あーこの諸行無常と言ったらいいんですかね。いやこう別にさ、そのいや僕は別に悪いことだとも思わないし、本人が決めたことなんだから、何かこういろんな意味がね、いろんなことがあってこうアナルトビデオ出ようってなったんだから別にいいんですけど、なんでしょやっぱりこうなんかこう世の常々は変わりゆくというかね、常がなしと書いてね、諸行無常、あの子も今俺の隣にはいないし、あの子も変わってしまったし、俺も変わってしまったと、あの子も俺も変わり、みゆも変わったんだと、あの時の登場人物3人がその後それぞれの道を歩んでだよ、歩んでだね、彼女はね、元カノは今もうどこで何してるか全く分からんから、俺はどこかできっと元気で生きてるだろうね、俺は結局このうだつな上がらないさ孤独な中年のおっさんになっちゃったわけじゃない、あの頃まだバンドとかやってた頃だなみたいな、バンドとかこう一生懸命やったり、タイムマシン部もすげえ毎週一生懸命こう真剣にやってた頃の自分じゃもうなく、そしてミウはいろいろあって脱いだわけですよ、もういろんなもんが乗っかっちゃって、そのサンプル動画をクリックする前に、うわーなんだろう、重いなー、このクリック、うちのマウスのクリックが重いわけよ。でもだよ、でもよ、人は変わるものだから、変わっていくものなんですよ、ずっと子供のまんまじゃいられないのね、そりゃ20代半ばと30代前半じゃ全然違うから、そりゃその後ね、2人だって別れたし、ミウだっていつまでもその子供のままじゃいられなかったんだから、俺はもうさちょっと覚悟を決めて見たろうと、中村ミウ城のこの決意のアダルトビデオを俺はこれは見届けないと、見届けて初めてそう変わっても人は生きていけるんだよっていうこの気持ちになれると思って、もうエロとかじゃねえと、エロとかじゃねえよと、もうそういうスケベ心じゃなく人とは変わっていくものだよという気持ちを込めて、無料サンプルのそのねサンプル動画をクリックしたわけ。まさかサンプル動画一回も抜いてないと思わねえじゃん。サンプル動画がさ、サンプル動画がなんつーの、よくあるさ、その芸能人とかがさ、あの AV とか出た時に使われるイメージビデオみたいな、なんかこう水着とかさ、ワンピースだけ着て、ほんと普通に中村美優ですって可愛くしてるだけの動画で、 それ以上見たい方はちゃんと本編買ってくださいねのタイプの無料サンプルなわけよ。なんだろうこのやり場のないこの気持ちとやり場のないエロだよねこのね。やり場のないこの、あーなんだろうな、いやそこはエロ来てよかったんだけどなみたいな。一度その変わっちゃったんだなみんなっていう気持ちは一回俺の中でもうさ解決してるから、そこからはストレートにね、おっぱいの一つのも出てきてよかったんだけど、あーそこは一切エロ抜きの、なんだこれみたいな、なんだこの気持ちみたいな。で今迷ってんだよね、買うか、
あ
買うかをすごい迷ってて、いやなんかもうここまで来たら見ないとね、もう見ないとこのなんかこう一つのエピソードがだよ、俺の20代半ばからずっと続いたこの3人の関係がだよ、終わらない気がして見なきゃいけないっていう気持ちと、もうエロとしては見れないよね、もうね、ここまでいろんなものが乗っかっちゃってると普通のエッチなビデオとしては全然見れないだろうなっていう、そのせめぎ合いが今ありまして、まだカートには入れてないんですよ。カートに入れるべきかどうなのかってとこで迷ってるという、そんなところで参りましょう。タイムマシン部 G。 今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。なんかねもう話していてね、決心がついたよね、買おう、もう中村美優さんのアダルトビデオこれ買わなきゃなんかすごい失礼な気がしてきてね、こんだけ話しといてさ、なんかサンプル動画にエロがなかったみたいな話がすごい、なんか自分の中のこの倫理観的にすごいダメな気がして、これはもうちゃんと買わなきゃ失礼な気もするし、あと買わないとやっぱいろんな話が終わらないんだよ、このストーリー、この東京ラブストーリーがいやとっくに終わってるラブストーリーなんですけどねとっくに終わってるんですけど、このスピンオフ作品が完結しない気がするので、中村美優さんにもなんか失礼な気がするし、元カノにも何かこう失礼な気もしてきたし、あの頃の自分にも何か失礼な気が、もうだからエロとしては見れないよね。すげえ真面目な顔で見るんだろうな俺な。いろんな諸行無常を感じながら、何かこう来て頭の中では鐘の音が聞こえながら、ゴーンという音が聞こえながらね、えもう興味ある方はぜひ、いや興味ある方いらっしゃるでしょで、この興味ももうさ、お前のせいでもうエロいっていう興味では見れねえよっていう、すごい申し訳ないよね。そのエッチな意味で楽しみにしていた方とかいるでしょ。なんか発売したのはちょい前っぽいんだけど、 1,2 ヶ月ぐらい前っぽいんだけど、すげえ楽しみだったのにって、あんたのせいでもうなんか説明ちょっとした単館もののなんかミニシアターみたいな話になっちまったよみたいなねえ、まあそれでも興味のあるねもう方はですね、ぜひぜひ一度見ていただいてですね私は買うと決心しました。はい、まあいろんなニュースがありますよ。もう世間いろんなニュースが騒がれてますけど、今ね一番びっくりしたニュース、最近一番びっくりというか、うわ面白いことがあんだなっていうか、もうへーと思ったニュースが、インドの山奥で新しいカニが発見された、新種のカニが発見されましたっていうニュース、まあ、ちょい前、これも 1,2 ヶ月ぐらい前のニュースなんだけど、新しいカニが見つかりました。でこのカニは大変珍しいカニですと。カニなのに一生を木の上で暮らして過ごすんです。こう川とかさ浅瀬とかさ海の中じゃなくて木の上で暮らすカニが発見されました、まあ、それだけでもまあ普通にへえそんなカニがいるんだねってびっくりした。このカニの名前は カニマラジャンドゥと言いますっていうニュースを見たわけで、びっくりなのがこのカニマラジャンドゥっていうカニのカニはカニじゃないんですよ。白井疲れてんのかっていう今多分みんなのリアクションをあいつあれ壊れたかあいつついにってもともとだけどついに完全にぶっ壊れたかともうほとんど取れかかっていたネジと導線だったけど完全に導線も取れてワッシャーも取れてもともとのただのね油粘土に戻ったかみたいな電子パーツが全部取れて緑色の粘土に戻っちゃったかあいつみたく今みんななってると思うけど、じゃカニマラジャンドゥのカニはカニじゃないんですよ。これ僕全然日本語として間違えてることは全然言ってないんですよ。どういうことかというと、カニマラジャンドゥっていう名前なんだけど、このカニマラジャンドゥのカニはカニ族っていうそのカニを見つけた現地のその部族の名前から取ってる。カニ族という人たちが見つけたから頭にカニってつけて、でマラジャンドゥっていう方にそのなんか木の上で暮らすカニっていう意味が入ってんだと、それでカニマラジャンドゥなんですっていうニュースで、これまあでも日本人としてはさ、うわそんな偶然あんだなみたいな、でこれをインドの人に伝えたくなるじゃん。いや実はそのそこのカニの方がカニなんすよ。ちょっと何言ってるかよく分かんないです、だからそのカニマラジャンドゥのカニはカニじゃなくて、そのそっちのカニじゃなくてこっちの方のカニにカニが入って、うん、何言ってるか全然すごい豪華な寄せ鍋のイメージは湧きましたけど、いまいち白井さんが何言ってるかよく分からない、カニが大盛りなんだなみたいな道楽的なイメージは湧きましたけど、あー伝わんねえかなこれみたいな、カニ族なんだね、そのカニ族のそのカニが日本ではカニなんだけどみたいな、これがうまくそのインドの友達とかさ、リスナーにもしインド人の方がいたらさ伝わねえんだなって思ったんだけど、もう一個思ったのが、このニュースを多分一番びっくり楽しめるのは日本人だけなんじゃないかなと。というのもこのカニマラジャンドゥっていう名前ももちろんそうですよ、このだって日本カニのことをカニっていうのは日本人だけど、もうややこしくなってきてどんどん英語だとクラブで合ってる、クラブをカニっていうのは日本人なだけなわけじゃん。そういう意味で日本人だけが楽しめるっていうのもあるんだけど、もう一個さ、木の上で暮らすカニってっていう喜びがあるわけじゃん。俺らは木の上で暮らすカニっ ってこれをインドの人に伝えようとしたらもう盛り上がってね、いやもう木の上で暮らすカニってもじゃあこのカニはあの柿の実も食べれましたねみたいなことを言っちゃうでしょ。日本人は頭の根っこにやっぱね、サルカニ合戦っていうね、サルカニ合戦というものがさみんな入ってるじゃん頭の中に。サルカニ合戦とドラゴンボールと古事記が頭の中に日本人は完璧に入ってるから、その3つが完璧に暗唱できるぐらい日本の三大神話ですから、サルカニ合戦とドラゴンボールと古事記はそれぐらいね、サルカニ合戦ってみんな知ってるからさ、このやっぱニュースを最初に見た時にさ、木の上で暮らすカニってなるわけじゃん。じゃあもうあれだね、猿と喧嘩しなくて済むねみたいな、悲しい戦いにならなくて済むんだねみたいな喜び伝わんねえんだよ。だってこれインドの方はサルカニ合戦知らないんだからはみたいな、いや珍しいっちゃ珍しいけど、何を白井さんそんな盛り上がってんですかって思われるわけじゃん。いやいや違う、だからいやすごいことなんだよこれはって、カニさんがだってその後戦わなくて済むんだから。カニさんは戦うんですか、説明すんのめんどくせえなみたいな、サルカニ合戦っていうお話があってね、最初から説明すると長いんだな結構な、なんかそのまあ猿とカニが喧嘩すんだよ。なんか柿を食べたい食べたくないみたいな話でさ、そのお猿、カニさんが植えた柿の種の、その柿の種が育って柿の木になって、でその柿の実を食べたいと思ったんだけど登れないでしょカニは、だから届かないって言ったんだけど、そしたらお猿さんがそれを代わりに取ってあげるよって登って、でむしゃむしゃ食べ始めちゃったんだよ。でお猿さん、僕にもあの柿の実をちょうだいって言ったら、お猿さんがその柿の実をぶん投げてきて、しかも渋柿をぶん投げてきて、カニさんが死んじゃった、ここまで大丈夫ここまで大丈夫っていうさこの説明を一からしないといけないんだよ。でこうカニさんが殺されちゃって、でそのカニの子供たちが復讐するみたいな、まあアベンジャーズみたいなもんだからね ね、その正義の軍団が復讐する的な、逆襲するみたいな話、よくあるでしょ、こういう話、あるインドにもあるでしょ、きっと、つって、ああ、まあまあ、なんか似たような話は確かにインドでもありますね。そうそう、そういう話があるのよ。ちなみにその後、どんな復讐劇があるんですか。その、カニさん一人だと、そのお猿さんに勝てないから、その仲間を集めるわけだよ。なんかいろんな、アベンジャーズもそうじゃん、なんかね、キャプテンアメリカとか、マイティーソーとかいろいろ出てくるけどさ、カニさんもその、一人じゃ無理だから、仲間で栗と、蜂と、牛の糞って、ここでまずさ、ちょっとビビると思うんだよね、俺ね。その、インドは、基本ヒンドゥー教でしょ？ヒンドゥー教は牛神様じゃん。これさ、結構多分こういうことってあると思うんだよね。その国の宗教、ね、信仰してる宗教では、すごい偉い存在が、こっち側の昔話ではモブキャラですみたいな話は多分いろんな国であるわけじゃん。大丈夫なのかなっていうさ。いやもちろんそんな、そこですごい怒られるとかないだろうけど、嫌な気持ちになんないかなっていうのあるじゃん。ちょっとここぼやかそうとね、牛の糞って、ちょっとテンション一回ここ、もうこの時点でうまく、もう話の盛り上がり的にさ、インドの人もなんで急にテンションこいつ下がってんだみたいな。牛の糞が、まあ仲間に なるんですよ。大丈夫ですかこれ。このまま進めて大丈夫ですかみたいな。ごまみんなで やっつけようって話になって、そのお猿さんをなんか家みたいなところにおびき寄せて、で最初に栗が体当たりして、その後こう蜂が刺して、で牛の糞が転ばして、で最後ですね、その転んだお猿さんめがけて臼がドーンと落っこちてきて、お猿さんを退治するって話。ごめんなさい、シュレイさん、臼って何ですか。あ、そっか、臼ないもんな。臼ない。あー、うん、臼っていうのは何つったらいいのかな。ね、お皿とはちょっと違う。お皿じゃない、あ、お皿じゃない、ね、ご飯作るときに使う、あ、もうこんなお餅をつくときに使う、お餅って何ですか。あー、そうだよね、お餅ないもんね。あはーはー、お餅っていうのはね、お米をね、そのすりつぶしてね、なんつったらいいんだろう、リズミカルに作る、リズミカル、ジャパニーズリズミカルフードなんだけど、みたいな。でもさ、もうこの時点でインドの人はもうちんぷんかんぷんだよね。何言ってんのこれ、さっきからっていう。もう、薄出てきた時点で全然イメージできないわけでしょ。で、しかももうこの時点で、そのインドの方の興味は完全に薄に移っちゃってるわけだよ。最初のその、カニが木の上に登れることの面白さが、ブレまくりの、お餅ってどんな食べ物なんですか？そんなに食わない。そんなに食べないんですか？みたいな。一年中は食わない。いや、食う人もいる。みたいな。お餅のこのポジションのむずさだよ。お餅ポジションのむずさもあるじゃん。ちなみにどっちなんですか、食べないんですか、よく食べるんですか。家庭による。家庭による。うちは、うち白池はね、俺はあんま食べないけど兄ちゃんはよく食べてた。もうわからないよ、その料理のポジションが。おやつ的なものなのか、主食的なものなのか、何かイベント的なものなのか、はっきりしてください。それ多分全部に当てはまるの。お餅全部に当てはまるの。主食にもなるし、おやつ的にもなるし、イベントにも使う。もうこの元々のニュースが、もうだってこのインドのこう全然もうカニとかどうでもよくなってる、もうお餅に目がキラキラしちゃってるもんっていうさ。だからこの、なんだろう、この俺らだけの楽しめるニュース説があるんだよ、このインドで見つかったカニマラジャンドゥの面白さは。これだってさ、なんか逆のパターンも多分あるでしょ、探せば。なんか日本で何かが見つかりましたと、珍しい生き物が見つかりましたと、でそれがなんか他の国では、すごい、それすごいことですよみたいな、それ偶然なのか分かんないけどこっちの国ではねみたいなのが多分あると思うんだよね。なんか分かん、じゃあ例えばさ、そのなんかじゃあ、奥多摩、東京の奥多摩で新しいシロアリが見つかりましたみたいな、なんか湖の中で暮らすシロアリ、奥多摩湖シロアリが発見されました。まあ普通に日本人びっくりするわな。そんな珍しいシロアリ、奥多摩とかにまだいるんだね、そういうなんか見つかってない生き物がね、みたいな、そういうテンションでこうね、面白がってたらさ、 なんかその場にいたなんかそのガーナの人とかがすごい興奮してるわけじゃん。今のニュースもう一回言ってくださいみたいな。いや、あの、奥多摩湖シロアリっていうね、シロアリがその湖の中で生きてるっていうびっくりニュースです。いや、白井さん、すぐそういうことあるんですね。いや、そんな奥多摩が見つかったんですね。いや、奥多摩じゃなくて見つかったのはだからシロアリ。いやいや、だからその私の国ではシロアリのことを奥多摩って言うんですよ。ああそっか、逆だからなっていう。まあ俺らの気持ちはそう、俺らで言うとこそうだもんね。あのカニ族のカニは結局そういうことになるわけでしょ。ガナではシロアリのこと奥多摩って言うんですよつって、あ、でも奥多摩、その奥多摩は奥多摩じゃないんですねみたいな。その奥多摩は奥多摩じゃないってことな、奥多摩はそっちの奥多摩に、あー、わかんねえな、奥多摩がいっぱい出てきてなんだかわかんねえけどキャンプが楽しそうってイメージしか、そんだけ奥多摩があればキャンプの予約も取りやすいなってイメージがこっちは起きちゃってんだから、もう。ここでもうぼんやりするわけじゃん。でもまだここはまだ最初は大丈夫だよ。でも、ああ、まあそういうことあるんだなと。シロアリのこと奥多摩って言うんだって、まあ偶然ってあるんだなって。あ、白井さん、もう一個面白い、このニュースをもう一個、もしかしたらこれガーナの人しかわからないかもしれないって言って、どういうことですか。いや、だって、なんていうか、あの、つまり、だから、このアリはあれですよ、人魚と結婚できるってことですよね。え？いや、だからこのアリはね、湖の中に住めるってことは人魚と結婚できるって、すごい、ああ嬉しいな、もうちょ全然わかんねえんだけどって。ごめんごめん、どういうことって、あめんどくせえな。もうなるよね、この時点でそれガーナの人もなるでしょ。あーめんどくせえ、あーめんどくせえ、この盛り上がり伝えるのめんどくせえ、だから私の国ではアリが湖の中の人魚と結婚したかったんだけどできなかったって話があるんですよ。ああ、それ昔話があるんだ。あるんです。そうなんです。あの、なんかアリがその湖の中に暮らしてる人魚に一目惚れして、で結婚しようとするんですけど、その人魚を捕らえているそのカメたちが出てくるんですよ。でそのカメたちが邪魔するんですね。でそこでアリとカメたちがその戦うんですよ。あー、なんかちょっとこうサルカニ合戦に似たような話な。やっぱそういう合戦ものってのはどの国もあるんだな。それでそのもちろんアリさんだけだとカメには勝てないので、そのアリさんが仲間を集うんですね。いろんな仲間をこう探すんですよ。で集まった仲間が、あのヤギとムカデと、あとハサミと、あとウンベロペが助けに来てくれる。ごめんごめん、ウンベロペって、あー、そっか、ウベロペないもんな。ウベロペがないんだよな、日本にはな。あのウンベロペっていうのは、あのモッポロンを作るときに使う筒みたいな。ごめんモッポロン、ごめん、ちょっとこれ待ってくれ、モッポロンがわかんねえよ。ウベロペがわかんねえうちからモッポロンがわかん、あー、そうだ、モッポロンもないんだもんな、日本にはっていうことだもんね、これね。俺らがサルカニを説明しようとするってことは、インドの方にウスとモチを説明するってことは、わかんねえ、ガーナに専門があるかわかんねえけど、例えばだけど、そういうなんかウベロペとかモッポロンが出てきた時の向こうの人もめんどくさそうなんだよ。はー、モッポロンっていう、なんかそのまあお菓子があるんですけど、人によってはご飯にもします。人によってはご飯もするっていうのか。じゃあ結構お腹にはたまる。あ、そんなにお腹にはたまらない。イメージができねえ。タロイモを練ったものをですね、ウンベロペンに最後筒の中に入れて焼くっていう、ぼんやりしか伝わんねえみたいな。原材料はイメージができるけど、その後が全然わかんねえって。餅と一緒だよね。原材料米ってのはわかんないけど、その後がなんか全然伝わんねえって。こういうことなわけでしょ。でガーナの人すごい悔しがるわけじゃん。ああ、こんな面白さ全然伝わんないよって。なんかその場にいたなんかイギリスの人とか、イギリスのなんか人が急に、あの、ごめん、ちょっと話聞いてて、ちょっと口挟むの悪いかなと思ったんだけど、あの、シロアリはアリじゃないよみたいなこと言い出し、あの、シロアリはアリじゃないよ、アリとシロアリ、今話ごっちゃになってたけど途中から、アリとシロアリ別だよ、シロアリはゴキブリの仲間だから、アリの仲間じゃない、あー、お前今入ってくんなよみたいな、お前なんかその昆虫博士みたいな人がさ、些細な、あの、言い間違いを、あ リとシロアリは一緒じゃないから、そこをこんがらがらない方がいい。そしたらガーナの人も、違うんですか、でも私のガーナに伝わる方のお話はアリの方なので、じゃあこのニュースあんまつながりないですねみたいな、みたいな、じゃあ何この奥多摩湖シロアリの話とオタクのところそのアリとカメの話はつながんないの、はい、あんまつながんないですそうなんだ、っていうかなんで人魚と結婚できなかったんだよっていう途中までしか話してねえけどっていうどうその後何があったんだよ、そのメンバーとカメたちの戦いもどうやったのか知りてえし、なんで最後ヒレンで終わってんだ、もうなんか全然伝わんねえみたいな全然伝わんねえみたいなさ、全然関係ないな、パラグアイの人とかが出てきてさ、あ、じゃあ私の村で伝わっているあの虫っ子大戦争で、あのあれですね、あのシロアリとゴキブリは本当は仲間だったってことで、あ、なんかめんどくせえ話をもう一回こう、あ、もう聞かないでおこうみたいな、あ、聞くのやめとこう、この虫っ子大戦争の話はなんで、じゃああいつら本当は仲間だったんだみたいな、あ、やめとこうやめとこうみたいな、広げんのやめとこうこれみたいなでも多分いっぱいあるよねこんなのね、それぞれ昔話とかさ違うわけじゃん、オリジナルなわけだから、そのモブキャラがこっちではこういう参加の仕方しててみたいな、なんかうわー、もしねこのラジオ聞いていて、まあ、結構いろんな国の方さ聞いてくれてたりするから、なんかこういうつながりとかありますよとかもしあれば、教えていただければなと、これが伝わるからんでね、このモヤモヤが、このモヤモヤがうまくねインドの方にも伝わればいいな、なんかバベルって感じだよねバベル感があったよね、なんかこの、あ、こうやってなんか言語がバラバラになり人間たちはバラバラになっていったんだみたいな感じのこの面白さというかね、まあ、そんなニュースでした。というわけで、ちょっとコーナー久しぶりに行きたいと思います。だいぶお休みしていましたので、久しぶりにコーナー参りましょう。おまかせランキング、はい、久しぶりにやっとやっとコーナーですよ。本当にすいませんね、募集するだけしといてもう3ヶ月ぐらい空いたのかな、もしかして本当に久しぶりの、おまかせランキングです。こちらから提示したですね、こういうランキングどんどん調べてきてくださいというランキングを、皆さんに調べてきてもらうコーナーでございます。今回のお題が折れたビニール傘が第3位になるランキングを皆さんに調べてきていただいてます。たくさんお便りいただいてます。それでは久しぶりです、どんどん参りましょう。まず1つ目、ラジオネームカミル。ダンジョンの中で銅の剣が壊れた時に代わりに使うものランキング第3位、折れたビニール傘。確かにちょっと強そうだもんね、あのなんかこうなんていうの、骨の部分がね骨の部分が結構攻撃力ありそうだからね。ただ4位にエクスカリバーが入ってるっていうところでエクスカリバーの上に行きますっていう、 あえてエクスカリバー使わずに折れたビニール傘でしのごう的なのが見えてくるけど、続いてラジオネームポンタチビタ。折れたビニール傘が3位になるランキング、バイオハザードで何かと組み合わせて使うと先に進めるアイテム。出てきそう第3位折れたビニール傘出てきそう。ただ俺はグッときたのは第4位の不自然な場所にはまっている宝石っていう絶対どっかにはめるわ、絶対どっかにはめて扉開くわ、俺ワンの半分ぐらいしかやったことねえのにイメージできるわバイオハザード1作目の真ん中ぐらいまでしかやってねえのになんか出てきそうだもん続いてラジオネームはじやまマルエモン。折れたビニール傘が第3位になるランキング、100人のビッチに聞きました、こいつマジないわと思ったワンナイト男性への隠語ランキング第3位、折れたビニール傘。これ確かにまあだから折れたが中折れてきないみたいな直接的だな随分、まあ、だから耐久力があんまなかったっていう意味もあるし、 そのビニール傘が大した一物じゃなかったみたいな折れたビニール傘って言われたらへこむね一晩の関係の女性にあいつマジ折れたビニール傘でさみたいなこの間のあの男どうだったの、いやマジ折れたビニール傘だよみたいな全然ダメだった感伝わってくる顔は良かったんだけど折れたビニール傘でみたいな、もうなんか本当に本当に満足させられなかったんだな感が伝わってきますね。続いてラジオネームアリオトコ、折れたビニール傘が3位になるランキング、体育座りしてる人に聞きました、あなたを物に例えるなら何ですか。第3位折れたビニール傘、体育座りしてるからな、ほっといてやれよほっといて、なんで物に例えたら何ですかって聞いちゃったかで、意味なく体育座りしてる方はそれそういう答えが、いや自分なんて折れたビニール傘みたいなもんですから、ね、聞かなきゃいいのにってそっとしといてやれよ。どんどん参りましょう。折れたビニール傘が3位になるランキング、ラジオネームチャーマン、アンパンマンに聞きました、いよいよ何でもありだなと思ったキャラクターのモチーフベスト5、3位折れたビニール傘まあそりゃそうだな、折れたビニール傘ちゃんが出てきたらなビニール傘ちゃんじゃないんだもん、折れてんだもん折れて出てきてんだもん、大丈夫かいってアンパンマンが言ってジャムおじさんに直してもらおうって、うんいいな、これが私のアイデンティティだからみたいな子供たちもリアクションに困るもんね、ママあれ折れてるよっつって、あれがあの子の個性なのよって、あれがアイデンティティなの彼女のっつって、すごいね、2位が重いカバンって、カバンじゃないの、重いカバン、重いカバンくんだよ僕重いカバンくんってわーすごい重い、アンパンマンが背中に乗っけてあげて、わー君すごい重いんだねって、うん、僕は重いカバンくんだからねつって、君のそのカバンの中には何が入ってるんだい、それは放送できないよアンパンマンもう怖いわーみたいな何でもありだな、アンパンマン飛びながら何でもありだなって重いカバンくんを乗せながら、先週折れたビニール傘ちゃんが来て今週は重いカバンくんかつっていよいよこのアンパンワールドも何でもありだなつって、1位が気配だからね気配、気配ちゃんはやばいね、気配ちゃんはもう何でもありだね、1位気配、気配ちゃんいるかわかんねえんだから、だってその回のゲストキャラ気配ちゃんだから、気配はするのに、なんか誰かがいそうな気がするでその回誰も出てきてねえじゃねえかって後からなんか公式ガイドブックとかで知るわけじゃん、あの回のキャラクターは気配ちゃんだ、あだからアンパンマン気配しか感じと、なんでもありだなってアンパンマン顔をバイキンマンの水鉄砲でくっちゃくちゃにされながら、なんでもありだなって今週なんでもありだな、僕今週誰を守ってんだろうって誰かの気配を守ってるよ今週つってそりゃ何でもありだなる折れたビニール傘もな、ストーリーを感じさせるけどね、アンパンワールド来る前に何があったんだよね聞かせてくれよ、このワールドに来る前にあんたもともとビニール傘だったんだろってそれは聞かないでアンパンマンつっていいのいいのって、変わっていくものだからって、人は変わっていくものだからって重いんだよだから続いて折れたビニール傘が3位になるランキング、ラジオネーム黒猫ジジ、不良中学生の皆さんに聞きました、自転車の鍵を開けるのに必要なもの、第3位折れたビニール傘、これねまあもちろんやり方は教えませんけど、まあこれね、俺らの世代とか多分結構みんなねやったことはもちろんないですけど、まあ、こういう風にやれば自転車の鍵が開いちゃうっていう情報僕は知ってますよ、確かに。俺第3位折れたビニール傘、第2位ハンマ ー、もう悪だね、ハンマーでカーンってぶつけんだから、第1位鍵、いい子急にいい子すげえもうヤンキーの悪の子にさ、ちなみに自転車を開けるために使うものは何かな、え鍵いい子自分の自転車ちゃんとえ 影者影者素直な子きっとねお父さんお母さん大丈夫ですこの子鍵って言いましたからまさかのいい子だったっていう、しかもそれが1位だからね、まだまだね大丈夫ですよ、1回や2回ぐれたってね、みんな大丈夫ですから、ね、お父さんお母さん安心してくださいいいな、好きだなこの第一影影なんかよくわかんないけど鍵じゃねえのってみんな鍵って言うんだよ。だからわかんないけど、そのインタビュアーの人はもうちょっとさ、なんかテレビ向けっぽい感じの情報欲しいわけじゃん。ハンマー師匠とかさ、マイナスドライバーとか言ってほしいのね。鍵師匠とか、うわ俺先輩に聞いたんだけど、そういう時は鍵使うらしいよとかみんないい子じゃねえかよって全然荒れたティーンエイジャーの取材なのに全然荒れてねえっていうなんかでも先輩に聞いたんだけど、鍵は2つあった方がいいんだってなんか1個はチェーンタイプの方がいいんだって、これマジ覚えといてっていい子、防犯意識が高いいい子たちってすげえいいなこれじゃあラストです。ちょっとね、黒猫のジジさんと少しシチュエーションが似てるわけじゃないんだけど、ちょっとこう関連性があるかなって言ったところですね。続いてが折れたビニールガスが3位になるランキング、ラジオネームスペースガードレール。全国の熱血先生に聞きました。反抗期を迎えてグレてしまった生徒たち、彼らを更生させるために愛を込めて送る言葉、君たちは腐ったみかんなんかじゃない、君たちは〇〇だ、〇〇に入るものといえば、第3位折れたビニール傘。全然フォローなってねえじゃねえか全然フォローなってる、君たちは腐ったみかんなんかじゃない、折れたビニール傘だもっとダメな気がする、もうまっすぐにならないってことですかだもんねなんだろう熱血先生、そこは違うだろうと、そこフォローしてやれよだよね、折れたビニール傘だすっげえ問題になるぜこのパワーワードをさ生徒に使ったら、君たちは折れたビニール傘だ先生それどういう意味があるんですか。第2位ふやけた指の皮だ君たちはふやけた指の皮だな、まあ、なすごいポジティブに取るなら、なんかこれから人を皮むけるぞ的な、でも向けた側の皮の方だからやっぱいい意味にはならないよね。第1位モブキャラ君たちは腐ったみかんなんか、君たちは腐ったみかんなんかじゃない、君たちはモブキャラだ全然フォローしてないって世界にいっぱいある、もう大して珍しくない、そこら中にあるお花屋さんで、あのもう1本20円ぐらいで買える花だっていうモブキャラ呼ばれっていう生徒のこといやーでもやっぱ今週一番好きなのは鍵だね。鍵すごいいいねヤンキーの子たち鍵って言ってほしいね。鍵っしょ鍵いい子たちばっかやんってレポーターの人もずっと校長先生大丈夫ですよ、根はいい子たちですよみんなっていやーちょっと久しぶりにやりましたけど、ほんとたくさんのメールありがとうございます。このコーナーですね、今回で終わりじゃありません、まだまだ続く、まだまだ続く、もうだったらちゃんと定期的にやんなさいよって話だけど、僕が何よりもこのコーナー好きなのでまだまだ続けたいと思います。次回のお題はこの後発表いたします。それではメールアドレス参りましょう。タイムマシン部 g@gmail.com いまだにメールアドレス噛むよ俺は全く変わってねえのかもしんねえなタイムマシン部 g@gmail.com タイムマシン部 g@gmail.com スペルはタイムマシンを英語で書いていただいて bug@gmail.com でございます。言えた言えたいつになったら俺は使えねえで、なんで毎回使うかな皆様からのメールお待ちしております。 さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずはお任せランキング、次回のお題でございます。こちらがですね、自転車の鍵が2位になるランキングでございます。いやこれはもうそうでしょう。今週これだけ鍵に盛り上がりましたので、ただ今週はあの鍵ですけど、次回は自転車の鍵が2位になるランキングなので、ちょっと今回のあのランキングが使えないですけど、自転車の鍵が第2位になるランキング、皆さんですね、調べてどんどん送ってきてください、お願いいたします。あとですね、前回お話ししましたつくばワンワンランドの素敵なプレゼントね、リスナーの皆様へのワンワンランドプレゼントコーナーですよ。こちらただいま募集中です。私がワンワンランドでゲットしたワンコのぬいぐるみ5体セットをなんと1名の方にプレゼントということで、まだまだプレゼント欲しいという方ですね、募集しております。こちらが7月の22日に、池袋駅に来れる方というすごいね、これもね、7月22日お昼の13時に、東京の池袋駅に取りに来れる方という条件がまずあります。で、取りに来れるよという方、そして欲しいよという方はですね、必ずワンコがどれぐらい好きか、ワンちゃんがどれぐらい好きかっていうこととラジオネームを書いていただいて、メールで送ってきてください。で、ごめんなさい、メールの応募締め切りを言ってなかったんですけど、こちら7月15日、7月15日土曜日まででございます。で、当選された方には7月16日中にですね、私がメールを返信いたします。こちらは当選された方1名のみですよ。ワンコのぬいぐるみ5体はお一人の方のみなのでお一人の方のみにですね返信させていただきますので、お願いいたします。どんどんですね送ってきていただければですね、うちのねもう可愛いワンコたちがもう本当にね、みんな大はしゃぎでね、本当にまあ毎晩毎晩駆け回っちゃってね、本当にもうなんか一番の甘えん坊はもう一番下の子甘えん坊だから、寝てると必ず布団の中入ってきちゃってね、みんなもう可愛くてしょうがないんですけどね、とやっぱりより私よりもっともっと可愛がってくれる人がいるんじゃないかと思いますので、お一人の方に5つプレゼントいたします。いやー、しかしまあ今週もいろいろ話をしましたけどね、え、何でしょう、もう鍵で全部持ってかれちゃったから何の話したかもぼんやりだったんだけどな。まあなんかあれだな、昔話とかでもしなんか珍しいやつじゃないけどさ、まあ結構本当外国の方とかね聞いてくださったりしてるから、なんか日本のこの話はうちの国だとこういう違いがありますよとかさ、なんかそこのお話、サルカニ合戦と似たような話あるけどキャラクターがこっちだと全然違うんですよみたいなのがもしあれば、送ってきてくださいっていう、なんだ最後急に真面目に締めようとしてるけどまあちょっと7月ね頑張っていっぱい更新していこうと思いますんでね、よろしければ、次回も聞いていただけたらなと思います。それでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。